キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔を見ることができて本当に嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。お一人お一人の信仰の歩みの助けになったり、また関わらせていただくことは本当に大きな喜びです。ご一緒にこうして礼拝ができることも、親子室でご一緒に礼拝していらっしゃる方があることも、インターネットを通して同じメッセージに耳を傾けることができることも、私たちにとっては大きな喜びではないでしょうか。先週までに使徒の働きの中からパウロがどういう歩みをしたのかを見てきました。今日から新しいシリーズです。この歴代史の第二のところから、ヒゼキヤという王がどういう歩みをしたのか、これも3週に分けて見ていきたいと願っています。旧約聖書を読んでいると、あれ？これどこかで読んだような気がするけれども、と思うことがあります。それは間違ってはいなくて、王たちの歩みは歴代史というものと列王記というものとに両方大抵書かれています。今回出てくるヒゼキヤ王のことも列王記にも出てきますし、歴代史にも出てくるわけです。なんでそんな風に2回も繰り返して書いているのか。歴代史の方は一つテーマがあります。それは神殿と礼拝の回復ということをテーマにした書物です。捕囚から帰ってきた民に向かって、私たちが今までこういう風に歩んできたでしょ。その中で、神様の前にある神殿はこう築き上げられ、そこで礼拝はこう捧げられ、だから今こそこの歩みを取り戻そうではないか、と、そういう語りかけになっているんです。ですから私たちがこの前に歴代史を読んだ時にも、ソロモンが神殿を捧げていく様子がそこに明らかにされていましたね。そこから王たちは様々に歩みを受け継いできました。良い王様もいれば悪い王様もいました。神殿を大いに神のものとして用いた人物たちもいれば、神殿を台無しにしてしまった人物たちもいました。そこでこのヒゼキヤが王として立ってきています。時代はどんな時代なのかと言いますと、決して簡単な時代ではない時でした。ソロモンの後、王国は北イスラエルと南のユダに分かれていきます。そして北イスラエルは今アッシリアによって滅ぼされて、首都サマリアが陥落していったという時です。南ユダの王国は自分たちのところにも北からアッシリアが圧力をかけてくるのを感じていました。首都サマリアが陥落をした、次は自分たちがまずい、どうしたらいいだろうか。そんな中で王になったのがアハズ王。これがヒゼキヤのお父さんになります。アハズ王は北からのアッシリアの圧力を感じ取った時にどうしようかと考えて、一つ明暗を思い浮かびました。無理やりに戦うのではなくて友好的に行こうと考えたわけです。それで彼は、アッシリアの神様も拝むことにしよう。そうすれば、アッシリアが攻めてきた時に壊滅的なダメージになることはないだろうと、こう考えたわけですね。それで彼は、エルサレムにある神殿の扉を閉めます。そして、それぞれ生活の身近なところで生贄を捧げるところを作って、そこで礼拝をしなさい。あなた方の元々の神と、 アッシリアの神とそこで礼拝をするように。それがイゼキヤの父アハズ王がしたことでした。当然そんなことはうまくいくわけがないので、神様の怒りを買って国の中はますます混乱をしていきました。そこで建てられてくるのが次の王ヒゼキヤになります。計算が少し難しいんですけれども、おそらくアハズ王が生きている間にヒゼキヤは王になったのではないかと考えられます。つまりこの王様はまだ生きて、まだ元気では治められるけれども、もうこの人のやり方ではダメだと見限って、これ以上この人に任せておいたらば良くないと、その中で建てられたのがヒゼキヤになってくるわけです。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であったと言われています。南ユダ王国の王、ヒゼキヤは25歳で29年間治めた。この29年というのは割と長い方に、年月で言うと、紀元前の715年ぐらいを想定していただくといいと思います。そこから20年、686年でしょうかね。29年間の間、王として治めていきました。その歩みといえば、一言でまとめると、2節のところにあるように、父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。良い王様、悪い王様、良い王様、悪い王様と順番に出てきますけれども、彼は良い王として、ダビデの目に、ダビデが歩んだように、主の目にかなうことを行ったという王様でした。ここまでがヒゼキヤという人物の、まあ、歴史的な背景と置かれた状況の説明になります。さて、早速ですけれども、そのヒゼキヤが、その治世の始まりに何をしたのかというところから見ていきましょう。早速と言いましたけれども、彼にとっても本当に早速だったんです。3節のところ、その治世の第1年の第1の月にと書いてあります。これは彼が王位についてすぐにという意味です。初仕事です。1年目の第一の月に、まず彼は何をしたか。その初仕事として何をしたのか。主の宮の戸を開き、これを修理したと出てきます。これが彼の初仕事だったんですね。主の宮の扉を開いて、それを修理して人々を迎える。これこそまさに、アハズ王、彼の父が扉を閉めたと言われる主の宮の扉でした。主の宮が閉じられるというのはどういうことでしょう。これは本当に大きなことです。ソロモンが神様の前に、この神殿は神のものです。捧げたものの扉が閉じられる。扉が閉じられるということはお休みということですね。そこに来た人は、開いてないという現実の前に、向きを変えて背を向けて生活の場に戻っていかなければならなくなったということです。そういう中では、人々はもはや宮にだんだん関心を持たなくなっていきました。あのソロモンの神殿がです。ソロモンは神殿を捧げたとき、こう祈りました。この宮で、あなたの名前を呼んで祈るものがあれば、神様どうぞその祈りに耳を傾けてください。離れていても、この宮の方角を向いて神様あなたの名を呼び求めるものがあれば、どうぞそこにあなたの手を動かしてください。そう言われていた神の宮です。ところが今、扉が閉まる。もはやそこに私たちの行って拝む歩みはない。となれば、人々はだんだんこの宮に見向きもしなくなっていきました。毎日の生活の中で神様と祈りたい時があっても、わざわざ宮の方を見上げて祈るということはもう人々にとっては意味のないことになってしまったんです。だってそこの扉は閉じられているんですから。 もはや宮の方を向いて祈るということはせず、彼らは日常生活と直面しながらそこに埋没していきました。そんな中で宮、神を礼拝する誠の思いというのはついえていくかのように思われたわけです。アハズ王が治めていたその歩みを彼は見てきました。その時の国のなりわいをもまた見てきました。これが元で混乱をしてきた歩みを見定めるにつけ、ヒゼキヤはまず一番初めにすべきことはこれだ。主の宮の戸を開いて人々を迎えるのだ。もう一度ここで、あの時のように高らかに喜びの賛美の歌声が高らかに響き、生贄と感謝の生贄、罪の生贄が捧げられ、神の皆の大いなる讃え歌の中に人々が喜んでここを後にして、ここが神の民の中心であって、神ご自身が私たちと共にいるということがもう一度明らかになるんだ。この門を開かなければいけない。主の宮の戸を開き、そこを修理し、人々を迎える準備を整えました。これが彼の初仕事です。そして、レビと祭司たちを庭に集めて、初めての言葉を語りかけていきます。言ってみれば、初心表明というものです。私がこれからこの国を治めるにあたっては、こうこうこういうふうにするから、あなた方も心して従ってくるよ。そういう初心表明をしようとしています。彼はその初心表明の中で何を言ったか、二つのことを言いました。イゼキヤが語りかけたこと、五節の中身です。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。これが一つ目のことでした。自分自身を性別しなさい。レビ人、祭司たちというのはこの主の宮に仕える人たちです。主の宮が空いていた時には、日ごとに彼らは身を清め、神の前に仕える歩みをしていました。どんな風に日常生活を送り、神の宮に入っていって奉仕する時にはどういうしきたりにのっとって、神にふさわしく仕えようとしていました。それが彼らのライフワークであり、それが彼らにとってもとても大事なことでした。ところが、主の宮の戸が閉まった時、彼らは、その役目をする必要がなくなってしまったんですね。ある日突然無職になったということです。彼らはもう宮で使えることはない。最初の方はそれこそ、いや、それでも私たちはレビ人であり祭司であるのだから、神の前に身を整えて歩まなければいけない。宮があろうがなかろうがそれは変わらない。と、意気揚々と歩んでいた人たちももしかしたらあったかもしれませんが、いよいよ宮の戸が閉じられて人々は来ることがなく、そこで礼拝が捧げられることもないとなれば、彼らは自分たちがすべきことを失い、身を清めることの必要もなくなり、毎日を神に仕えるものとしてという部分のくくりが全部取れてしまったんですね。そんな中で、もう一度宮の門が開かれる。ここに人々が来て神の前に礼拝を捧げるというときに、まずあなた方自身が身を清めなさい、性別しなさい、そして神の前に仕える準備、心備えをしなさい。あの日の時と同じようにあなた方が召された歩みをもう一度回復するように。二番目は何を言ったかというと、あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖城から忌まわしいものを出してしまいなさい。宮を清めなさいというふうに言われたんです。その宮を清めるというのは、長い間扉が閉まっていたので誰も足を踏み入れていない、埃もかぶっているだろう、そういう意味ではありません。このところでの宮を性別するというのは、ソロモン以降、何故か、王たちの歩みが繰り返される中で、今やなぜこんなものというものが宮の中に入り込んで、異教の習慣であったり置物であったり礼拝の道具であったり、本来ここに置かれているべきものが違うところに間違っている、それらを全部もう一度最初の形で整え直すように、そして あの日のソロモンの神殿の形を私たちは取り戻すのだ。これが二番目に言われたことでした。宮をもう一度あの時の形に整え直すこと。そのことを指して、ヒゼキヤは第二のソロモンというふうに呼ばれます。宮を建て上げ神の前に捧げたのが第一のソロモン本人。そしてこの危機的な状況の中で、もう一度宮の歩みを回復して、門を開いて、元通りの宮にして、人々を迎え入れようとする彼の姿を、第二のソロモン。その第二のソロモンは、今、レビ人祭司たちに親しく語りかけて、そしてその言葉をこうまとめていきます。少し飛びます。11節のところです。10節のところから読みましょう。10節。今、私の願いは、イスラエルの神、主と契約を結ぶことです。はじめの契約はソロモンによって、この宮において、神の臨在が明らかにされ、民に豊かな祝福が及ぶ。神様はそのようにこの宮を用いてください。これが初めのソロモンと神様との約束でした。私はもう一度その契約を今ここに新たにしたい。神ご自身が私たちの真ん中にあって歩んでくださるというこの素晴らしいことを取り戻そう。だから宮をもう一度。その中で11節、子たちよ、親しく語りかけて言います。祭司たち、レビ人たちは、同じ神に仕える仲間として、彼にとってかけがえのない身近な者たちでした。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。というんですね。というのは、主があなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、功を焚くものとされたからです。ご自分のという言葉が3回繰り返されています。神はあなたをご自分のものとして選び、ご自分のために仕えるものとした。神様があなたをという密接な関わりを指して、今手をこまねいていてはなりません、と言っています。この手をこまねくということについて今日深く心に留めて私たちは帰りたいと思います。手をこまねくとはどういうことでしょうか。日本語の説明になります。手をこまねくというのはもともと手をこまぬくという言葉から変形したそうです。手をこまぬくというのはどういう動作かというと、中国の手を合わせる挨拶にちなんだこととして、手を組んで傍観するという意味だそうです。手をこまねくというと、何かこう、招くようなイメージがあって、それこそ手ぐすねを引いて待っているかのようなイメージですけれども、本来の手をこまねくという意味合いは、そのことがあるかないかも含めて、人ごとだ、自分ごとではない、腕を組んで傍観している様子を指しています。神様がこの宮を再建し、民の歩みがもう一度回復していこうとしているときに、あなたはその傍らに立って、自分には関係がないかのように腕を組んで傍観していてはならない。そこにあなたの歩みがあるではないか。あなたが果たすべき歩みがあるではない。神様はあなたをご自分のものとして、ご自分のために使えるものとしてそこに置いたのではないか。あなたは今、腕を組んで傍観していてはならない。手をこまねいていてはならない。と、ヒゼキヤは語りかけたのでした。そして私たちは今日この語りかけを、神にある歩みが、再建されていく私たちの歩みに当てはめて考えたいと願っています。神様にある私の歩みが回復していこうとしているのであれば、あなたの人生の管理者であるあなた自身は手をこまねいていてはならない その歩みの主体者であるあなたは、腕を組んで傍観していてはならない。その歩みを託されたあなたは、このことに乗り気がしなくてそっぽを向いていてはならない。神様にある私の歩みが回復しようとしているならば、あなたはこのことにの中に関わって立ち上がっていく時があるのだという語りかけです。神にある私たちの歩みが回復していくというのは、再建されていくというのは、一体どういうことでしょうか、ということをお話ししたいと思います。私たちの歩みが神様にあって再建をされていくといったときには、私たちの中に神様にある私という自覚がまず与えられていきます。神様にある私の歩みというのはどういうものなのかということに気づかされるということです。神様にある私の歩みとはどういうものか。ヒゼキヤは父アハズが王をしていたとき、その国の歩みを見ていて、神の民の歩みとはこんなものではないはずだというふうに考えていました。神の民の歩みというのはもっと本当にこういうものとしてあるのだという自覚がありました。そしてそれを実現すべく立ち上がっていったんです。私たちは自分自身の歩みをどういうものと考えているでしょうか。状況に、現実に追い立てられ、打ち負かされて、こうなってしまったという人生を引き受けるのが私の歩みだと考えていないでしょうか。あの人のせいで、このことのせいで、私はどうせという卑屈な人生を生きなければならないのが私だと考えていないでしょうか。ぜひ神様にあっては、私には高貴な飯があるのだということを知っていただきたい。卑屈な犠牲者としての歩みではなく、神が召してくださった尊い良き歩みがあなたに備えられていることを知っていただきたい。もちろん困難はあるでしょう。難しい現実にも直面するはずです。力を失せて倒れることだってあるかもしれません。しかしそのことの全てを通してなお、神様があなたに備えられている歩みがある、痛むところに回復をもたらす高貴な使命がある、争うところに平和をもたらす存在としてのあなたの務めがある、助けを必要としている人に愛をもたらしていくあなたの歩みがある、自分のところまでに下ってきた世代世代へと引き継がれてきた歪みをそのまま次の世代に押し付けてしまうのではなくて、回復をもたらしていく道を開いて次の世代に関わって残していく歩みがある、義が通っていかない、不正がまかり通る、そういう中にあなたが置かれたとき、仕方ないと引き受ける以上のあなたの歩みがある、神様にあってあなたの歩みがある、そこに置かれた意味がある、そこにあなたの気づかれていくべき歩みがあるという自覚です。それを私たちは聖書を読みながら、人々の信仰の姿を見ながら、祈りながら教えられていくんですよね。気づかされていきます。ああ、私はただこうなってしまっているという人生を生きる以上の神様にあって生きる人生があるのだということ、そしてそのことを自覚するときに、私たちにきっかけというものが与えられてきます。ヒゼキヤで言えば、父の存命中にまだ彼自身が王として立てられるというきっかけです。しかしヒゼキヤはそのきっかけを手にしたときに、そこから経験を積んで状況が整えられるために5年10年と待つことはしませんでした。ヒゼキヤはきっかけがあったとき、その日を選んで 宮の門を開き、レビ人祭司たちに語りかけ、これが私たちのすべきことだ。時を待たずに、その日その時から始めていったことでした。私たちも、きっかけというものを必要としている方があるでしょう。いつか、こうなったら、そうしたら私もと思っているきっかけかもしれません。しかしどうでしょう。もし今日がその時だと、今日こういうふうに御言葉の語りかけを聞いたその日がこの時だというふうに受け止めて歩み出される方はいらっしゃらないでしょうか。9月からの秋に向かう新しい歩みを始めていこうとするこの時が私にとってきっかけの日なんだ。時を待たずして今日という日なのだ。今私はこのことを願い、今あなたは手をこまねいてはならないというその日なのだ。神様が私たちに与えてくださっている素晴らしい歩みがあります。そしてその歩みが回復されていくための必要なプロセスがあります。今日という日が用いられていくきっかけがあります。あなたはその中でどのように歩もうとしているでしょうか。神様が私たちに語りかけておられるのは、今あなたは手をこまねいていてはならない。人事だと思って傍らに立って、腕を組んで傍観していてはならない。あなたの神様にある歩みじゃないかということです。最後にもう一つだけ。傍観をしていてはならない。わかる。でも私は今傍観をしているんじゃない。今まで死に物狂いでもがいてきて、そして今もう疲れ果てて、八方塞がりで手も足も出なくて、私は今ここに佇んでいるんだ。衰え果てて、もう先の歩みを見つけることができなくて、佇んでいるんだ。そうお感じになっている方があるでしょうか。その方にはぜひ、この11節のところに、今手をこまねいておいてはなりませんと書かれたその後、主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分のものとして使えさせる。その神様の関わりということをもう一度見出していただきたいと思う。私が使え、衰え、佇んでいるその傍らで、それこそ神様は手をこまねいては眺めてはおられない。神様はあなたの人生をあなたの人生だからと言って傍観してはおられない。神様は私たちの歩みに心を止め手を伸ばし関わってくださって、私が疲れていようと衰え果てていようとうずくまっていようと、その私と共に歩んでくださる方です。その神様の関わりということに希望を持っていただきたい、力を得ていただきたい。もちろん置かれている状況の困難さや厳しさや人には理解ができないそのことを経験していらっしゃることはよくわかり、しかし神様を信じられなければ他の何が一体頼りになるでしょう。私たちにとって最後の最後、それでもより頼むべき方はこの方以外にないのではないでしょうか。そしてそのお方は本当に手をこまねいて私たちを眺めておられるのではありません。だからこそ最後の望みを持ってなお私たちもこの方に会って祈りつつもう一度歩ませていただきたいと思うのです。ぜひお一人お一人の歩みが、神様にあるその素晴らしい歩みが回復し再建されていくことを心から願っています。そのことが余すところなく実現していくように、 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。